メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ここからはメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は医療現場から健康のヒントを先生やスタッフの方と分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは崎田恵美子です。本日は皮膚科の高萩俊介先生にお話を伺います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。広島総合病院皮膚科の、高萩俊介と言います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、先生今日のテーマは何でしょうか。
今日は皮膚に出てくるジンマシンという病気についてお話しさせていただければというふうに思っております。
はい、私も小さい頃、大人になってからもですね悩まされました。いろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、そもそもジンマシンとはどういった病気でしょうか。
ジンマシンという病気はですね、皮膚の表面に、虫に刺されたような、発疹が、出てくるような病気になります。でその特徴はですね、急に発疹が出てきて、でそれが24時間以内に跡形もなく消えてしまうという特徴がある病気になります。
そもそもこれなんで起こるんでしょうか。
いろいろな引き金で、皮膚にいるマスト細胞という細胞からかゆみの物質であるヒスタミンといったものが放出されることで、発疹が出るというふうに言われてます、で引き金には、機械的な、刺激であったりとか、日光であと寒冷で、アレルギーなどといった、いろんな原因があるんですけれども、実際はですね、70% ぐらいの患者さんでは、原因がよくわからないというふうに言われてます、
そうなんですね。今アレルギーという言葉が出てきたんですけれども、食物アレルギーとは違うんでしょうか。
そうですね、食物アレルギーは特定の食べ物を食べるとですね、皮膚の症状が出たりとか血圧が下がっちゃったり、あとは息がしんどくなったりするという病気になるんですけれども、その皮膚の症状として、ジンマシンが出現することはあります。ですので食べ物はジンマシンの原因の一つにはなります。
あ、そうなんですね、はい。それ以外もいろいろあるということになるんですかね。
そうですね、それ以外にもたくさんジンマシンの原因はあります。で、本当によく知られているのはその食物のアレルギーで出てくるジンマシンになるんですけれども、実際ジンマシンの患者さん全員こうたくさんの患者さん見てるとですね、食物が原因の患者さんって本当数パーセントにしか過ぎないんですね。
そうなんですね、
なのでジンマシン出てるからといって必ずしもその食物アレルギーではありません。
あ、そうですか。私も結局原因分からなかったんですけれども、ストレスというのも原因の一つになりますか。
そうです、原因というよりはジンマシンでこう苦しまれているような患者さんにおきましては、ストレスがあったりとか、あるいは肉体的な疲労なんかが蓄積してくると、ジンマシンが出やすくなるという傾向があります。例えば、学生さんなんかの患者さんでは、クラブ活動がある日はジンマシンの症状が悪くなりますとか、女性の場合だったら、生理の期間だけジンマシンが特に悪くなりますとかいうふうに言われる患者さんもたくさんおられます。ですので、ジンマシンがこうひどく出てるときにはちょっと体がしんどいのかなとか、ストレスが溜まってるのかなということで、少し休息を取っていただくことも大切だなというふうに思います。
そうですね、ジンマシン自体もストレスになりそうな感じもしますが。
そうなんですよ ね、ジンマシンがなぜこう出たり引いたりするのかとか、あと原因が何なのかなとかって言ったので、悩むこと自体が患者さん自身のストレスになってしまっているというところもあるかと思います。
そうですね、実際こう長引くとかなり辛いと思うんですけれども、長引く方はどれぐらい続くんでしょうか。
ジンマシンは本当よくある病気なんですけれども、だいたい人口のですね 15% ぐらいの方は一生に一度はかかる病気だと言われてます、それぐらいよくある病気なんですね。でただほとんどの患者さんにおきましては、4週間ぐらいで症状はだいたい消えちゃうというふうに言われてます。しかし、10% から 15% ぐらいの患者さんにおかれましては、慢性のタイプという形になりまして、その場合には数年から10年ぐらいに及ぶような長い期間病気に悩まれる患者さんもおられることは事実です。
あ、そうなんですね、私は子どもの頃から20代ぐらいまで結構出てたんですけど、最近ないんですよね、こう年齢的なものもあるんでしょうか。
そうです、年齢的なものとあと性別的なものもあるんですよね。
あ、そうなんですか。
男性よりも女性の方が多い病気です、ジンマシンは、で性別は悩める期間が短い、その本当短期間で終わるようなジンマシンは小児に特に多くって、長いタイプはだいたい30代から50代までの 中年の方に多いですかね、うん、ですので、まあ、慢性に悩まれる患者さんって大体、中年の女性の患者さんに多いかと思います、うん、
高齢になると少ないですか？
そうですね、言葉は悪いかもしれませんが、おじいちゃんおばあちゃんの患者さんってあまり見ないんですよね。
そうなんですね、うんうん、あ、そうですか、少し安心しましたけど私はそうなんですね、
分かりました。それまだ体若いかもしれませんね、
はい、ジンマシンができた時はこう注意した方がいいことってありますか？
そうですね、まあ、繰り返されてる患者さんはもう症状が出ることにある程度慣れられてると思うんですけれども、本当その出たばかりの時って言ったのは、先ほどの食物アレルギーのお話で出ましたけれども、もう本当皮膚だけの症状にとどまってるかどうかっていったことには注意してほしいかなというふうに思います。
はい、
皮膚以外にもですね、気道、息がしんどいとか、
はい、
あと循環、血圧がこう下がってめまいがあるとかっていった皮膚以外の症状なんかが出てる時には重症であったりしますので、はい、注意が必要かなというふうに思います。
あ、同時に他のところが悪くないかっていうところもよく見ていく、ね、ということですね。わ、
はい、
かりました。私は市販薬でこうやり過ごしてたことが多いんですけど、まあ、病院行った時もあるんですが、病院に行った方がいい時ってどういった時でしょうか？
今お話に出たようなですね、皮膚以外の症状を伴っている時はやはりすぐに病院に行かれた方がよろしいかというふうに思いますし、市販薬を買って、まあ、飲んでる状態で病院に行った方がいいかどうかに関しましては、まあ、市販薬を飲んでですね、まあ、それで症状が消えてしまえばいいんですけれども、飲んでもですね2週間以上症状がやはり続くようであればですね、病院を受診していただいた方がよろしいかというふうに考えております。
うん、分かりました。辛いですもんね、長引くときは病院に行った方がいいということですね。
そうすると、お薬を、まあ、追加していただいたりとかですね、治療を修正することで症状を軽減することができるというふうに思います。
うん、分かりました。治療法なんですけれども、塗り薬、飲み薬といったところでしょうか？
ジンマシンに対するですね、治療の基本は先ほど一番最初にお話ししましたけれども、ジンマシンの、原因となっているのがですね、そのかゆみのヒスタミンという物質になりますので、はい、抗ヒスタミン薬といったものの飲み薬で治療することが、治療の基本になります。
うん、
外用剤はあまり効果がないというふうに言われています。
あ、そうなんですね。
ですので、まあ、基本的にはその市販のお薬であったりとか、病院に行って抗ヒスタミン薬というお薬を処方していただくことで、多くの患者さんは症状を軽減することができます。
はい、
大体それで症状が良くなる患者さんはおよそまあ半分ぐらいで、まあ、十分に症状がコントロールできるというふうに言われてますね。
はい、半分の方は。
でただ一方でその半分の方って言ったのが、まあ、不十分になる可能性があるんですよね。
はい、
でその場合にはまあ病院でその抗ヒスタミン薬っていうお薬の量を増やしていただいたり、あるいは別のお薬を併用することで、まあ、症状の軽減を図るという形になります。
あ、そうですか。その別のお薬というのがこう最近の医学の進歩で出てきているものでしょうか？
そうですね、最近まあ内服薬だけではなくって、まあ、注射のお薬にはなるんですけれども、
はい、
抗ヒスタミン薬というお薬でですね、効果が不十分な患者さんに対して、まあ、新しい注射のお薬が使えるようになってます。
うん、
で、まあ、その注射のお薬なんかを使うとですね、抗ヒスタミン薬っていう内服薬だけでは不十分な患者さんでもですね、大体まあ8割から9割ぐらいの患者さんに関しましては、はい、症状をコントロールできるように、なります。ので、まあ、内服薬で十分、効果を得られない場合には、まあ、特効薬になるんじゃないかなというふうに思います。
希望が持てますね。
そうですね、
はい。うん、まあ、そもそもでも予防したいですが、原因がちょっとよくわからない、うん、ということなので、はい、予防方法ってあるんでしょうか？
まあ、ジンマシンの中にはさっき申し上げたように、だいたい 30% ぐらいは原因がわかるんですよね。
はい、
で原因がわかる患者さん、例えば機械的な刺激でジンマシンが出るような場合には、できる限り機械的な刺激を避けましょうとか、日光に当たるとジンマシンが出るような患者さんの場合には、まあ、日光を避けましょうという形でジンマシンの症状を予防していくことはできます。で一方でただ原因がわからない患者さんに関しましては、その原因を除去するということができませんので、なかなか予防していくことは難しいんですけれども、やはりストレスであるとか、その身体的な疲労っていうのがたまるとジンマシン悪くなりやすくなりますので、まあ、症状を予防というよりは軽減するという意味でですね、できるだけ、まあ、ストレスとか疲労とかをためないような生活習慣をですね、整えていくということが大切になっていくかと思います。
はい、分かりました。まあ、基本的なことが大切ということですね。
そうですね、とても基本的なことになりますけどね。
そうですね、はい、はい、分かりました。はい、では最後になりますが、はい、今ラジオを聞いていらっしゃるリスナーさんに何かメッセージお願いいたします。
はい、まあ、ジンマシンのですね、原因がまあよく分からな いんですけれども、まあ、その中でこう出たり引いたりするのが本当ご不安に思われる患者さんもとてもたくさんおられます。でただですね、その原因が何かということにばかりこう固執しすぎますと、それ自体がやっぱストレスになってじんましんが悪くなっちゃいますので、原因にばかりこう固執せずにですね、まあ、治療を続けることで必ずいつかは良くなりますので、病院を受診してですね、しっかりと治療を続けて、希望を持って治療を続けていただくことが大切かなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。先生、リクエスト曲いただけますか？
はい、井上陽水さんの、はい、少年時代をお願いいたします。
はい、何か思い出があるんですか？
思い出があるわけではなくて、
お好きな曲ですか？
先日ですね、車の運転をしている時に、まあ、ラジオでちょうど流れてきた曲なんですよね。はい、で、まあ、懐かしいなと思って聞いてたんですけれども、曲が、終わる前に目的地に到着してしまいましたので、最後まで聞けずじまいに、終わってしまいましたので、この度リクエストさせていただきました。
はい、ありがとうございます。皆さん一緒に聞きましょう。井上陽水の少年時代、こちらをお届けしながらお別れとなります。本日は皮膚科の高萩俊介先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
パーソナリティは崎田恵美子でした。メディカルカフェ@JA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。